ハニー FM から生放送でお送りしています、ハニーフライデートレインです。さて、時刻は11時になりました。この時間はゲストトークということで、今日はスタジオに鈴木さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとね、暖かさも出てきましたけれども ね、
はい、そうですね。
はい、まあ、こういう気温が上がってきますと外にも出やすくなりますけれども、
はいはい、さらに動きやすくなります。
そうですね、はい、鈴木さんの場合はさらに街歩きをあちこちに ね、はい、されるということで、今回ご紹介いただける場所はどちらになりますか。
はいはい、今回は京都の一つ向こうの駅なのですが、はい、山科に行ってきましたので、山科の街歩きについてリポートしたいと思います。
そうなんですね。はい、今回もイベントに参加ということですね。
そうですね。はい、で、月に1回行われている街歩きで、はい、タイトルとしてはウォーキングアバウトアット山科というふうに、はい、このアットの後がいろいろ場所が変わるので、
そうなんですね。
はい、開催されています。
今までもこう、大阪だったり兵庫だったり、はい、神戸だったりということで、はい、今回は山科を歩こうという、
そうなんです、
ウォーキングアバウトだったということで、はい、これいつあったんですか。
は
い、
これは1月の11日土曜日にありまして、はい、14時午後の2時に JR の山科駅に集合します。うん、そして16時に私たちの街歩きは一緒に歩くのではなくて、はい、解散型というか
一旦集まって、はい、それでそれぞれに行きたいところ行って、はい、また集まってくるというスタイルで、
そうなんです。はい、でその後話し合って、はい、こんなところ行ってきましたというような紹介をし合うという、
そういうイベントなんですね。
は
い、
そうなんですね。
まあ、2時間ですね。
そうですね。
歩く
時間としては、はい、
今回何名ぐらい集まりましたか。
はい、今回は、12名参加でした。はい、でいつもの通りなんですけども、はい、駅のところに特にその旗があるわけでも
目印はないんですね。
ないんですね。
なんとなく集まってというスタイルで、
なんとなく多分ここかなというふうで、はい、で今回どんどん集まってきていまして、本当にここかとこっちがこうだんだん不安になるようなな
んかいつもと違うな、はい、集まり方が
多いよと思いながら、
多かったんですね。良、ね、かったですね。
はいはい、でしかも、ね、こう初参加のご夫妻で、ね、参加されている方が3組、はい、ということはもうここですでに6名
増えてますね。
そうなんですよ。
はい、遠いところからも、
そうなんです、今回東京からの
東京から、
はい、どう聞きつけてかというふうなんですが、
すごいですね。はい、じゃあ新しいメンバーの方も入ったりということで、はいはい、じゃあ一回そこで集まって、駅前で集まって、はいはい、簡単なお話があって、
そうですね、はい、自己紹介ですとか、うん、今回初めての方もいらっしゃるので、うん、一応最終号の時に誰がいて誰がいなくなったかわからないのも ね、 困りますので、ね、はい、今回はこうちょっと写真を撮りました。その集合写真で、
真ね、まずね、
後々残すとかそういう意味ではないよというふうには言われたんですけども、はい、
ちゃんとこう帰ってきてくれ
る確認ね。そうですね。
そうですね。この人この日初めてですもんね。
そうですね。ね、この人まだとかこう待ってたらいいのか。
分
から
ないですもんね。
はい。そうなんです。はい、
じゃあそういった注意事項などを聞いて、はい、じゃあいざ出発ということですけれども、
はい、
ね、はい、鈴木さんは2時に一応ここには来てますけれども、は
い、そうなんです、
それより前に、
そうなんです、はい、
ベテランの方は
せっかくの山科ですので、はい、まあ、そこまで行くということで、この日は時間がありましたので、もう早めに行って、
何時頃行ったんですか。
はい、10時過ぎに
まず10時過ぎに、はい、
京都駅にまず到着しました。はい、
京都に10時過ぎ、
はい、でも一駅東ですので、うん、もう山科まで行ってしまってもよかったんですけども、なぜ今回そうしたかというと、はい、バスで山科に入ってみたいなと思って、
はい、何かこう違いがあるんですか。
はい、そういうルートが、ね、あることを見つけてしまったので、
バスで山科、
はい、に入りたいなので、なぜかというと、はい、私にとっては山科という場所は大石蔵之介なんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、そうなんです。山科といえば大石蔵之介になってしまう。
それはどうしてですか。
はい、大石蔵之介は、はい、ご存知だと思うんですけれども、うん、赤穂浪士の、
ね、
はい、討ち入りということで、一時期お城を明け渡した後、うん、山科に、ね、住んでいたという。
ああ、はい、そうなんですね。
はい、でも1年近くそこに住んでいて、で、まあ、そこから京都の方に出かけていって、はい、ちょっとお茶屋さんに出かけて遊んでいたというふうに見せかけておいて、うん、その間に
柵を練
る と、はい、
お、じゃあ赤穂城を明け渡して山科に移ってきて、はい、っていう、まあ、ゆかりの地なんですね。
はい、そうですね。はい、でそこにのあたりにこう住んでいて、うん、らしいんですけども、山科といえばと言っている割には一体山科どこかの全く私知らなかったので、
どの辺りか分からなかった、
はいはい、でまずは調べてみようと思って、調べたらなんと大石神社というのがね、あるそうなんです。はい、でこれはこう行きたいなと、せっかくなんでお参りしてみたいなと思いまして、大石神社へ行くにはどうしたらいいのかなと思って探していると、京都駅か からバスが出ていて、
あ、なるほど、はい、それでバスを今回セレクトしたわけですね、はいは
い、その方がこう山科行ってからまた山科からバスもあるみたいなんですけども、うん、それよりはもう京都から
行った方が、
はい、違うルートで面白いかなと思って。あ、
そうなんですね、はい、道中どんな景色が。
そうなんですね、はい、これどういうふうに行くのかなと思っていたんですけども、あの稲荷山トンネルという、まあ、山がありまして、はい、そこに新しいトンネルがどうも
できたんですか。
はい、できているらしいんですね。そこを通過すると割とすぐに京都駅から15分ぐらいで、はい、この大石神社方面に着いてしまう。
近くなったんですね、はい、トンネルでね。
そうですね、はい、で、あの、だからのどかな景色、最初は京都市内を走っていくんですけれども、
街中を、
はい、だんだんあのやや高速というか、自動車専用の道路になりまして、で、ね、でトンネルを通過して、はい、でしばらくするともうすぐ到着でしたね。
トンネル抜けたらどんな感じですか、はい、山科の、
あ、そうですね、山科の、はいはい、あの穏やかな風景が広がってきましたので、あ、もうここなんだなというふうに思いながら見ていました。
じゃあ、 あのバスで山科に入りまして、
はい、はい、そうですね、はいはい、でここからあの少しあの散策していくと、大石神社にたどり着きました。
たどり着きましたか、
はい、うん、で、あのここは先ほども言いましたが、大石蔵之助が一時期住んでいたということで、大石神社の他にあと大石道なる、はい、もうここで、ね、きっと、まあ、何回も行き交ったということで、
あ、もう名前が残ったんですね。
そうなんですね、はい、だからこの辺を歩いたのかな、どういうふうに歩いたのかなとか思いながら進んでいきました。
ちょっとこう打ち入りに向けての
そう、ね、
気持ちがこう高ぶる、
はい、そうなんでしょうね、はい、でここなんですけれども、あの面白いことにちょっと先に調べておいたら、はい、なぜかミニホース、あの
ミニホース、
ちっちゃい大間さん、
はいはい、ミニホース、
はい、ちっちゃい大間さんのね、花子というのが、はい、ここの神社にいるというふうに書いてあったので、なんだろう、この神社に
生まれたなん
か可愛いと思って
そうですね、
はい、会ってみたいなというのもあって、はい、行ってきました。はい、だからあのもう入り口のところに
い、
はい、囲いの中に、ね、ね、いてね、あのとってもおとなしくしていて、いろいろ皆さんがあの人参とか持ってくるみたいで、いっぱい置いてあるんですね。
いいですね、で
それをこう、まあ、喜んでむしゃむしゃと
あららら
静かに食べて、
そうですか、か
わいいなと思いながら、
大石蔵之助がこのミニホースに乗って打ち切ったわけじゃないですよね
そうではないと思うんです、
違いますよね、
はい、これはまだね最近あのどうも何か人づてでここに移ってきたということで、
何かのご縁なんでしょうね。
そうなんですよね、
花子がここにいるということで、
はいはい、そうなんです。はい、でここは、まあ、神社でもあるんですけれども、はい、うん、まあ、蔵之助ゆかりの地ということで、うん、宝物館がありまして、うん、でここはね、なんと無料で、
あら、
もう
見ることできる、
もともね、はい、空いてるんです。
あ、じゃあご自由にどうぞということで、
はい、そうですね、
その宝物館、はい、どんなものが展示されてるんですか。
そうですね、もうあの蔵之助が書いたこう、はい、屏風のこう文字ですとか、うん、あとそれにちなんだこう刀とかそういったこう武具といったものですね。はい、それからあのいろいろなところでテレビとか映画化されていますので、そういった方のサインとか、あとポスター
そうです ね、 ですね、
この人がやったよ、あ、この人もやった、
歴代の
大石
蔵之助が、
そうですね、はい、あ、こんな人もそういえばやっていたなというふうに思いながら、はい、見ていました。
誰か気になった人いました。
時代劇のこう編成を見ているような、はい、まあ、高倉健さんですとか、
あ、はい、あのいろんな方が、
そうですね、いろいろな方が
されてるんですね、
はい、もう一つ見出すとちょっと時間がかかって、ね、
ここだけで終わってしまいそう、
ね、そうなんです、そんなには時間取れない、
魅力的な場所ですね、
けど見たいなと思いながら、はい、見ていましたね。
大石神社の宝物館もおすすめ、はい、ということですね。
そうですね、でこの神社なんですけれども、まあ、やはりものすごく古いというわけではないようで、はい、昭和10年に全国 の、はい、まあ、あの大石蔵之助やこの赤穂浪士たちを、はい、まあ、あの尊敬するような人たちが集まって創建された、
うんうん、あ、そうなんですね、そうなんです、昭和に入ってから、
そうですね、はい、うん、もう少し前かなと思っていたんですけども、どうもそうではなかったようです。なるほど、はい、で当時の浪曲界の重鎮である吉田大和の城なる方がですね、はい、まあ、浪曲でこの赤穂浪士のお話とかをして、結構まあ人気があって、はい、でこれはありがたいと、まあ、赤穂浪士のおかげで私たちはこう成り立っているというふうに思われて、はい、どうもこの方が呼びかけてどうですかっていうふうで神社になっていったそうですね、はい、
で大石蔵之助、まあ、赤穂浪士ゆかりのね、
はい、
赤穂浪士といえば打ち入りですけど
ね。そうですね、はい、この打ち入りなんですけれども、まあ、ご存知かと思うんですが、元禄15年1702年ですね、12月14日、よくこの頃冬になるといろいろと何か
ドラマとか、ね、
ドラマがあったり、ね、はい、いろいろ映されますよね。
年末といえばもう打ち入り
そうですね。まずはこれを一回は見ないとという感じが、
クリスマスを迎えられない、
ね、そうですね、はい、クリスマスの前にこれがある感じもしますね。
もうややこしいですね。
そうですね、はい、赤穂浪士四十七名が吉良上野介邸に押し入って、はい、まあ、主君の仇を討ったというふうにされております、うん、で毎年この日に当時を再現した義士祭、うん、ね、それから義士行列というのがあるそうで、
うん、あ、そうなんですね、大石神社で。
そうですね、で300人の人が、まあ、いろいろ紛争をしまして、はい、山科のいろいろなところから歩いてきて、行進をしていって最後この神社へ向かってくるというふうだそうです。
そうなんですね、
まあ、こういうのもまた見てみたいなというふうに、
ねえ、はい、これはあれですか、日程的にはやっぱり12月、
そうですね、はい、この日にどうも皆さん
14日に
ようですね、
はい、そうですね、はい、300人増えましたね。
そうですね、はい、
47名から増えましたけど、ね、はい、まあ、いろんな ね、
はい、そうですね、それぞれの、まあ、浪士たちに扮した人もいますし、合わせた音楽隊ですとか、
う
ん、子どもたちとかいろいろ
こう、そういうこと
なんですね、歩くみたいだと思いますよ。
浪士が300人増えたのかな
に分けではないと思います。
じゃあ、はい、にぎやかに行列があるということですね。はい、
で、
う
ん、まあ、歴史的なことを申しますと、はい、その前には元禄14年1701年3月にはこの松の廊下事件なるものがあります。
伝中でござる。
そうですね、はい、こうガッとこう体を抑えられたシーンありますね。
話せ話せ。
そうですね、はい、でまあ、その後いろいろあって、まあ、城を明け渡すことになってしまいま す、でその後私も、ね、これ初めて知ったんですが、うん、はい、3月にこの事件があって城を明け渡しで、はい、もう6月には大石蔵之介はこの親類の新道源四郎なる方のお世話によってこの山科の地に移っている、
はい、あ、じゃあもう3ヶ月で
とっても早いなと思いながら、
早いですね、
バババッとこう移ったなというふうに思うんですよ。
取り潰しというか、
そうですね、
ねえ、
はい、
じゃあ幕府のそういった判断が早くて、
そうでしょうね、はい、
なんかすごいですね、はい、3ヶ月で、
はい、驚きました、はい、そして、まあ、準備をして、まあ、1年後には、うん、東京、まあ、江戸というかそちらに向かっていくということになっていくんですけども、
そうですね、はい、いろんな思いがね交錯してここにね、松の廊下事件に至るまでもいろいろこうね、
そうですよね、
まあ、はい、立場変えるとまた見方も変わってきますけ
れ
ども
、そうだと思いますね、はい、最近映画もありましたね、こう、
そうですね、
それに関していくらかかったかみたいな、そういう、
は
い、
お金の面でね、
はい、それちょっと見てられないんですけれども、は
い、多分またいずれテレビで ね、放送があると思いますけど、
はい、
と
そういった見方も面白いね、確かに、
ね、そうですね、いくらかかった
かかったでしょうし、そのお金をどう工面したのかなっていうのが ね、あると思いますね、
持ってたのか誰かに借りたのか、
はい、
ね、借りたら返さないといけないです
ね、そうですよね、そのあたりがどうだったんだろうと思いますね、
なるほど、
はい、でこの山科の地を選んだのはやっぱり、うん、感性で人目につきにくい、
うん、
でその割にはこう京都への道もあって交通に便利だということで、
なるほど、
はい、
そういうので
同士の、
はい、
にそうなったみたいですね、
そうですね、
はい、で同士の会合を開いたりもしたということ で、
あ、そうですか、
はい、
逆になんか目立ちそうですけどね、
そうなんですよ、
人が、ね、少なかったら、
そうですね、
集まったら余計目立つよね、
あそこで集まってるよみたいにな
る、見たことある人いっぱい来てるって、ね、話題になりますもんね、
そうかもですよね、はい、まあ、そのあたり上手にされたのかもしれませんが、
ね、じゃあゆかりの地ということで、はい、山科に行って、はい、ここに、まあ、午前中鈴木さんは、
はい、そうですね、まあ、ここと、はい、あと他にもちらちらと動いたのですが、はい、
そうなんですね、
移動していきました、
はい、じゃあその話はまたこの後1曲お送りして、後半に、
はい、
お聞きしたいと思います、
はい、わかりました、
後半よろしくお願いします、
はい、お願いします。